今日のゲストは、遥かな賞のゲストはさやかさんお招きをしております。しかもなんとフランスからということで、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
フランスといってもいろいろ広いかと思うんですが、今さやかさんがいらっしゃるのはどこですか？
南西フランスのアルビという町に住んでいます。南西フランスというと、どんなイメージがあるかわからないんですけれど、ピレネー山脈を越えるとスペイン、そして、パリよりはスペインの方が近いというところに住んでいます。
なんか南の方、南西っていうとやっぱあったかい。
そうですね、やっぱね、ヨーロッパの中ではあったかい。もちろんね、スペインとか、もっとね、イタリアとか、ギリシャなんかと比べるとまだ寒いですけれど、もっと北の方、ヨーロッパの北の方と比べると、やはり暖かい温暖なところです。
今日だったらどれぐらいなんですかね？
今日は、朝は、起きた時でどうかな、9度くらいあって、今は20度はないかもしれないけど、20度近くあると思います。
そんな暖かいんだ最高は。
でもちょっとね、ここ数日暖かいの。寒い時はもう朝はやっぱりマイナスで、一日中温度はもう4度くらいまでしか上がらないというような日もあるので、今日は今日に限っては暖かめの日ですね。
アルビっていうのはどれぐらいの大きさの町なんですか？
アルビは、人口、5万人
5万人
で、はい、それで、そういうふうに言うと、日本なんかはもう5万人っていうと小さな町っていうような、感じになるんですけれど、アルビは一応ターン県という名前の県の県庁所在地なので、それなりにだから日本人の人が来ると、ただの小さな町に見えるんですけれど、ヨーロッパの中では、ちょっとした都市というと大げさですけれど、ちょっとしたなんていうかな、町だから、もちろん県庁もあるし、県中の人が、集まってくるというので、で一応、大学もありますし、なんていうかな、近所の村とかもっと小さな町の子どもたちは、高校くらいからアルビへ出てきて、勉強を、する、だから寮生活をして勉強をするというのが一応、中心の都市ですね。でも時々日本からアルビを、旅で訪れられた日本人の人が、ちょっとブログなんかとかちょっとなんか記事を書いているのを読むと、この村はとても素敵な村だったと書いている人なんかもいて村じゃないのに、そうか、でも東京の人とかから見たら村かなっていうような、では皆さんね、素敵な町だというふうに言ってくれるんですけれど、日本の大都市からの人が見ると村に見えてしまうような一応県庁所在地の町です。それと一応アルビは2010年に、ユネスコの世界遺産に登録された、歴史があり、そして、古い町並みが残っている、そのユネスコに登録されたのは、町にあるサントセシール大聖堂という、聖堂を中心にした旧市街なんですけれど、ちょっと日本で言うと、京都みたいに大きくないですけど、金沢とか、鎌倉のような、そういう感じですね。だから観光客も結構来ています。
どんな経緯でアルビに、あるいはフランスに？
私 の、 夫がよくある話ですね、夫がフランス人でアルビに住んでるんですね。でそれでだから22年くらい前に、まだ疑い若かったその時知り合い、そしてもうこんなフランス人の彼なんか一生できないかもしれないから、今のうちにフランスへ遊びに行きたい、行ってやれと思って、彼に街を案内させたのが22年前なんですね。で結局それで結局、その人と結婚してしまって住むことになったんですけれど、だから随分昔から知ってるんですけれど、住むようになったのは意外と最近でも、20年間のアルビの変化を見てきたという感じもあります。で私はちなみに大阪生まれの三重育ちで、高校でアメリカへ留学して、で、大学院は日本で、そしてフランスでも大学院留学をしたりしつつ、で今も1年のうちの3分の1は日本に帰って、仕事をするという生活をしています。
じゃあ三重に帰らはる？
はい、
あの全然あの関西弁で喋ってもらっても大丈夫です。あ
の関西弁しか喋れませんから。
あの遥かな所をあの来られる方いろんな日本語喋られるので、あのどんどんあの関西弁で喋っていただいたらいいんですけど、はい、そしたら今家族でアルビーに、はい、あのパートナーの方と、息子さんいらっしゃるん
ですね。はい、そうです、もうすぐ5歳になる男の子と、うん、まあ、だからまあね、日普通ハーフの息子 と、 まあ夫と3人で生活しています。
うん、で日本に帰らはる時は息子さん、かなと一緒に、
はい、もう、はい、もう息子も毎回連れて帰っています。あのもう生後3ヶ月からあの体にくくりつけて、首が座ってない時から無理やり飛行機に乗せて、なんかコンペアと子供を取っては片方と片方に引っ掛けて帰ってみてきたら、
すごいですね。
生後3ヶ月の時からあの毎年あのもう飛行機の椅子に座らせたらずれと落ちそうになるような赤ちゃんの時から連れて、毎年帰って、で日本にいる間は日本の保育所へ入って、そしてまあフランスにいる間はもちろんフランスのこちらのまあ、ね、幼稚園行っています。
どうですか、あの子育てという意味ではそのアルビー、まあ、フランスでもいろんな場所があるから、あのフランスの子育てっていう一般的には言えないかもしれないけど、アルビーで子育てされて、それでこう日本に戻って保育園に通わせてということで、なんかあ違うなという子っていうか、アルビーの保育園って例えば何時から何時まで預かってもらえたりするんですか。
今、行っているところは朝は、8時半から始まって、であと5時まで、夕方5時にお迎えに行くという感じですね。だからなんかびっしり、遅くまで、あでもあのそれにはなんかそういうふうに言うと、まあ、なんかあの日本よりも長いので、あのえらい長く預かってくれるんだなっていう感じがすると思うんですけど、それはあのバカンスが多いので、1年間のうちの休暇の日数がとても多いので、あのそれをまあなんとかね、追いつかせようとすると、あの平日の授業が長くなるんですね。だからまあもちろん今は子ども小さいので授業という授業じゃないんですけれど、フランスは小学校でも、まあ、中学校でも高校でも1日の授業はとても長いんですね。朝早くから始まって夜遅くまで、でそれはその、 あのバカンスが長いののしわ寄せがいっているという。だからよくあの日本人のお母さん、日本を知っているお母さんたちはもっとバカンス減らして平日少なくした方が子供も疲れなくていいのにって言うんですけれど、まあ、あのヨーロッパでも一番バカンスが多いのがフランス、バカンスの日数がね、あの子供の休暇が長いので。
じゃあ、 あの1年のバカンスの間は保育所をやっていない。
やらないんですね。でももちろんお母さんが働いてる人がほとんどですから、うん、そういうまあ場合はまあ多くの、まあもし自分のお父さんお母さんがまだ元気で子供を見てくれれば、まあ孫を自分の両親に預けるという人もいますし、まあみんながそれできるわけじゃないので、またその間はこう別の休みの間の学校みたいなのがあって、ちゃんとでそこへまあ預けることになるんですが、まあでもまあ多くのまあ女性が働いているけれど子供が休みの時に自分のまあ仕事の休みを子供の休みにまあ合わせて、まあ子供と時間を過ごそうとする人もたくさんいるけれど、でもまあそんなね、夏休みとか2ヶ月も3ヶ月もあるのに、あのずっとだって7月の8月と7月はもう丸々休みですからね。だからまあ2ヶ月大人が休みを取るわけにはいかないので、
うん、
あのまあね、それは無理だけれど、うん、まあ、なるべく子供が休みの時に自分も休みを取ってとまあ皆さんするみたいですね。でどうしても間に合わない時はそのようにちゃんとなんていうかな、学外、まあ、こう高校なんとかな、スクールみたいなのがあって、でそこをちゃんと預けられるようになっています。だからまあ簡単に言うと2ヶ月に1回あの休みが来るんですね。大きい
教育機関は共通のカレンダーを用いてるみたいなんで、保育園もそれに入ってくるんだ。
そうなんです。でまだここでちょっとあのこれまあフランスの、まあ、システムなんですけれど、うん、バカンスの季節が重なると、例えば、同じ期間に同じところが混んだりしますね、
うん、
だから、フランス全国が3種類の学区に分けられていて、それで時差で休みを取るんです。でそうなんですよ。だからこの私が持っているのはトゥルーズという、まあ、このアルビーから一番近い都市の、うん、トゥルーズの地区の、カレンダー で例えば、今も私も具体的にはパッと思い浮かばないんですけど、パリとトゥールーズは一緒やったんかな。でちゃんとちょっとこうなんていうのかな、その地区って言ってもだからこう北といろいろずらしてあるので、あのちょっと親戚が遠くに住んでいたりすると、まあ、親戚のことは休みが違ったりするんですね。
面白い。
だからまあ夏休みのようなもちろん大きいな休みはとか、あとクリスマスのようなね休みはみんな重なるんですけれど、あの他の休みはずれるんですね。あの 3種類に でまあ自分のところが入っているところの休みになるという
1年の3分の1ぐらいは休み。
そうですね。だから本当に休み多いんですよ。だから普段行ってる時はとても学校のまあ時間が長いんですね。であとフランスがちょっと違う、日本とは違うのは水曜日が中休みなんです。休みばっかしみたいなね。だから週休3日なんです。仕事は、土日だけがね、まあ、普通の会社の人なんか土日が休みなんですけれど、学校は水曜日も休みなんです。月か行ったら休みってなって、また木金行くと週末っていう、そういう感じなんですね。
両親が共働きだって小さい子だったら水曜日はベビーシッターを頼むとか、そういうふうに工夫しない
とか、あとはまあそういうふうに、特別な、まあ、学校っていうか、まあ、学校外学校みたいなのがあってそこを預けるんですね。
そういうのはしっかりしてるんですか。割とこう子育てしやすいっていうか、働きながらでも。
はいはい、それはやっぱしあのフランスの場合はもうほとんどの女性が働いている、9割くらいの、まあ、だから働ける年齢の女性の9割が働いているの でそれはまあどういうことかというと、その9割の残りの1割っていうのは、例えば、移民としてフランスへ来たばかりで喋れないから仕事がないとか、あとは病気で仕事に就けないとか、あとは、いわゆる失業中で仕事を探しているけど仕事がないっていう人たちがその1割に入るという感じなので、あのまあ、なんていうかそういうふうに言うとなんですが、普通の人はみんな働いてる、女の人も。
ああ、
だからあの主婦っていうのはいない。
ああ、なるほど、
まあ、探したらいるけどあんまりいないんですね。
じゃあみんなが働いてるのが当然で、そういう子供を働いてる間はあの幼稚園とか、まあ、保育園とか、はい、あるいはその休みの間はその休みの間扱っていただけるそういう施設が期間がある。
そうなんです、はい、だからあの、まあ、普通の健康な女の人はみんな働いているので、まあ、昼間からなんていうかね、お母さんが最近はもうあるのかなくなったのかわからないんですけど、日本はね、公園デビューとか言って子供を連れてお母さんが昼間に会ってっていう話しますけれど、マンナーはフランスで言うとなんか冗談でしょみたいなね、そんな公園、みんなそんなお母さんたちが公園でなんか初めて行く日に緊張するとか、えっていう感じで、みんなそんな、なんかよくわからないっていうくらい、まあ、女の人も男の人のように働いている、ね、
でもそしたらこう保育園とかその休みの日に扱ってもらうので、逆にすごくお金がかかったりとか、働いていても、
結構小さい時はお金がかかる。
うん、
でというのは、やっぱり3歳を超えると、まあ、学校が無料で、まあ、学校というか幼稚園無料で入れるので、まあね、あのちょっと水曜日に習い事をちょっとさせながらとか、まあ、そういうちょっとお金がかかるだけなんですけれど、それまでの年齢だから3歳以下というと、やっぱり託児所もいっぱいだったりとかすると、なんていうのかな、こう個人で子供を預かってくれる託児ママみたいなとこ預けたりとか、まあいろいろで、託児所自体も、そんなに安くないから、まあ例えば夫婦で働いて、よく聞くのは夫婦で働いていて、まあ、普通の収入が、平均的な収入があって、子供が2人とか3人、2人まではまだだけど3人ってなると、お母さんが仕事を一時期辞めた方が安くつくっていうんですよね。だから1人2人くらいまでなら、奥さんの収入全部を子供のを見てもらうのにかけたらいいけれど、3人ってなってくると、お母さんの収入全部以上かかるっていうと、もうなんていうかすごい家計に響いてくるでしょ。だからあのお母さんが休んで、また自分が自分の子供を育てた方が安いという、そういう感じですね。